今朝の聖書箇所は、新約聖書のルカによる福音書第5章、1節から11節になります。ルカによる福音書第5章、1節から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして、群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって、網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。すると、イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。本日は日本キリスト教団東中通り教会伝道師、さらに動画伝道ワークショップ主催をなさっておられます片岡健三先生が来てくださり、御言葉を取り継いでくださいます。片岡先生、よろしくお願いいたします。
今から後、漁師のシモン・ペトロは、今まさに目撃した驚くべき光景にひれ伏しながらその言葉を聞きました。今から後、突然現れた神の子、イエス・キリストに、私は従っていくのだと、ペトロはこの時に悟りました。今から後、それは私たちを新しい旅へと連れ出す、そういう言葉です。シモン・ペトロは貧しい漁師でした。素朴な男でした。恐れと驚きがありました。何が何だか訳がわからない。それでもペトロは一歩を踏み出しました。お言葉ですから網を下ろしてみましょう。こうして主イエスのお言葉通り沖にこぎ出して網を下ろすと、おびただしい魚が引き上げられたのです。言葉を失う光景です。そこで主イエスが言われたことは、ペトロの生涯消えることのない言葉となりました。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。ルカ福音書を通して、主イエスが今から後と告げられるとき、全く人間には思いもよらない出来事が起こります。恐れと驚きがありつつ、 私たちを全く別の世界に連れ出す、そんな言葉です。今から後、一つの家族は対立して別れる。今から後、人の子は全能の神の右に座る。恐ろしい響きがあります。それでも今から後という言葉は、クリスマスが喜びのうちに始まったように、良いことの予感も呼び覚ます、そんな言葉なんです。はじめに口にしたのは、神の子イエスをお腹に宿したマリアでした。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。今から後という言葉は私たちを戸惑わせます。ここで区切られるからです。自分は今から後の側に入っただろうか。私たちは慌ててこう言います。いや、私は今から前の方にいます。洗礼を受けてクリスチャンになって、教会の交わりに加えられたけれども、私自身にそこまで驚くような奇跡は起こっていない。天使が突然訪ねてきて、おめでとう、恵まれた方と言われたことはありませんし、主イエスと一緒に船に乗って昼日中に大量の魚が取れたこともありません。5つのパンと2匹の魚を5000人の人々と分かち合ったこともありません。残念なことに、ここには深い断絶があります。私たちは主イエスの時代に生きていない。そして深い断絶という、こう、縁の際まで来て、今から後がどんな感じなのか、覗き込んでも見えない。そこでふっと体を戻し、今から前の方にしがみつきます。今から前は、私たちに馴染みのある光景です。私たちを安心させるものです。今から前は、今までに私たちが体験してきた経験から照らして以前はどうだったのか、前例はあるのか、そうして得られたデータに従って行動する結果に私たちは恐れも驚きも抱く必要はないからです。たまにはまあ予想外の結果が出ることがありますけれども、まあまあ、想定の範囲内。大抵はまずまずの結果が得られて、そこそこの生活が続いていきます。まあまあの暮らし、まあいいじゃないですか。私たちは思います。そこに何の問題があるだろうか。わざわざ深い淵まで出かけていく必要はないじゃないか。あの日までペトロとその仲間たちが味わっていたのも、こんな生活でした。ペトロは全く素朴に主イエスに言います。夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。昨日の夜、月明かりに照らされて、湖の岸に浮かべた船で漁をしましたが、魚は一匹も網に引っかからなかった。岸というのは水際の平地のあたりでの漁です。貧しい漁師の暮らし。魚が取れなければ生活は成り立ちません。それでもひもじい思いをしながら、なんとかしのぐことはできたんでしょう。まあ仕方がない。みんな引き上げよう。こんな夜は初めてのことではない。魚が取れないのはいくらでも今までも味わってきたじゃないか。網を洗いながら自分で自分を納得させます。無駄な骨折りだったけれどまだ死にはしない。そこに何の問題もないだろう。 この現実がいつもの暮らしなのです。しかし、いつもの暮らしのまさにそこのところで、主イエスは唐突に乗り込んできて、人間の問題を突きつけます。沖にこぎ出して網を下ろし、漁をしなさい。一体この人は何を言っているのか。沖というのは、水際の平地から湖にこぎ出していく、水の深いところ、ディープウォーター。普通、湖の深みに魚はいないんです。しかも、昼日中には魚が取れるはずもないのです。漁は夜明け前に行う。にもかかわらず、いつもの仕事場の浅いところから水の深み、深いところへこぎ出して漁をしなさい、というふうに言うんです。実に挑発的です。漁師からすれば全く馬鹿げています。自然なことではない。でもこの主イエスの呼びかけによって、漁師ペトロの問題が浮き彫りにされたのでした。ペトロは口にしました。夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。それだけは言わせてもらおうと、私たちは苦労したのだ。ドキリとさせられます。私たちはこういう言葉に親しくしているのではないでしょうか。私は夜通し苦労した。徹夜してまでこの仕事をした。あなたは知らないかもしれないけれど、余計な一言です。こんな言葉を口にしたところで何か得られるものはありません。なのに言わずにはいられない。私たち特にきつい仕事や勉強をした後、言いがちです。私、昨日の夜から寝てないんだよね。そして結果を出せなかったのにも限らずに、私たちはやり過ごしていく。私たちはよく味わい知っています。私たちがいつも過ごしている徒労の夜のことです。徒労の夜、無益な労苦を味わってさまよい歩くあの夜のことです。あれほどの情熱を傾けて努力はしてみたけれども、何の実りも得られなかった。あの惨めな夜のことです。計画したことがもろくも崩れ去っていって、この先も実ることがないだろうと知るあの夜のことです。でもそんな夜を何度も過ごしたベテランならばこう言うでしょう。何？徒労の夜で死ぬことはないよ。確かに徒労の夜は私たちをすぐに殺すことはしません。でも実は私たち徒労の夜をやり過ごすときに静かに自分を死なせているのではないでしょうか。本当はもっとできるはずだったのに、やり方次第では成果を手にすることができたのではないか。自分が目指していた、本当に胸ワクワクする驚きが、そんな旅が待っていたんじゃないか。あの深みへこぎ出せば。でもあなたはそれを諦めた。主イエスは、そんな私たちの生活に、生活する船の中に突然乗り込んできて、座り込んで、人間をじっと見つめているんです。そして言うんです。昼日中に、沖にこぎ出そうよ。もっと深いところに出かけよう。徒労の夜を終わらせようじゃないか。なぜか。そこに私たちの陥っている罪があるからです。日々私たちが徒労の夜をやり過ごしてしまうという罪のことです。無駄な骨折り。徒労の夜を私たちは力なく笑ってやり過ごしていくことができる。傷を隠して生きていくことができる。 夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。そう報告書に記入して終わらせます。でも私たち、望んだ収穫を諦めていくとき、本当は自分を大きく傷つけていたんです。体は疲れ果ててボロボロになって、魂が少しずつ削られていく。なぜ一体誰のために我慢を強いられているのだろう。自分の心と体と魂とが泣いている、そういう状態なのに涙を見せずに、それをやり過ごそうとしています。じっと耐えて諦めていく夜の中にいます。まだ死んではいないかもしれないけれども、死んだように生きている。私たち、トロの夜をやり過ごすことなど本当はしたくないんです。それこそが私たちのしばしばやってしまう罪なんです。罪とは、それでいいはずはないのに、それを良しとしてしまうこと。憐れみを必要としないで生きてしまうということです。私たちは神なしで生きていけると思っている。ペトロの話に戻ります。あの日のペトロはいつもと違っていました。しかしと言葉を続けることができました。目の前に私の船に主イエスが共に座っているんです。夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。こうつぶやいたところで眼差しを感じた。主イエスは何も言わずじっとこちらを見つめています。静かに揺れる船の上。ここには主イエスと私の二人しかいない。どれほどの時間が過ぎたことでしょうか。いや、そんなに時間は経っていないかもしれません。観念したのか、ペトロは口にしました。しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。そして主イエスと共に沖に漕ぎ出した。湖の深みへと出ていく。ペトロは主イエスのお言葉をやり過ごすことはできなかったんです。素朴さゆえにでしょうか。いつもの暮らしに戻るのではなく、トロの夜を嘆くのではなく、しかし、お言葉ですからと一歩を踏み出した。神の言葉の方へ。お言葉に従って進んだペトロの目には、水の深いところに注がれています。網をそろりそろりと下ろしていく。下へ下へ。すると、おびただしい数の魚がかかり、網が破れそうになった。こぼれ落ちていくたくさんの魚。仲間に助けを求めると、2艘の船は魚がいっぱいになって、今度は船が沈みそうになった。トロの夜には全く見えてこなかった、深みに隠されていた大きな漁獲です。この時、ペトロは驚きと恐れの中で、揺れる船の上で、聖なるものとしか言いようのないものを見ました。湖の深いところを見ていたペトロの目はあっけに取られながら、大量の魚が引き上げられ、上昇する動きを追って目を上げ、あまりに近く目の前に神様がおられることに気づいた。主イエスを見ました。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。私は罪深いものなのです。私は間違っていたと認める言葉です。何かしら考えて出てきたような言葉ではありません。聖なるものを恐れ、自分は間違っていたと気づきました。暗闇に紛れていた自分が急に照らし出された。主よ、私は罪深いものです。 この悔い改めの言葉を口にすること、これこそ私たちが今ここで行っている礼拝です。礼拝は私たちを深みへと連れ出します。私たちは主の御言葉を聞いて、神様が今ここにおられるのを目撃し、揺さぶられ、主の前にひれ伏して、自分が間違っていたと気づきます。礼拝は神によって私たちが照らし出され、私たちの罪を明らかにします。私たちには確かに犯した罪があった。そのことにペトロは目を覚ました。神なしにやり過ごそうとしていた。主イエスに出会って、無理やりに連れ出されて、船の上で揺らがされて、おびただしい魚を見て、私たちもやっと目覚めます。やり過ごしていた徒労の夜から呼び覚まされるんです。そこで私たちは顔を上げて神様の言葉を聞きます。私たちが暗く沈んでいく夜を終わらせる言葉です。恐れることはない。今から後。主イエスは私たちのところに来てくださいました。突然私の小舟に乗り込む小舟の上に座って、そして主イエスと私が二人だけでいる。私の負ったすべての傷をイエス様はご覧になられている。それが主イエスの仕事でした。そして一人また一人と傷を負った私たちを、私たち人間をすなどってくださる。それがイエス様の仕事でした。気づけばあまりに主イエスが近い。死を私から離れてくださいと言うばかりに近い。それでも主イエスはこの私から離れていきません。この私にぴったりと居ついてしまう。そしてこの主イエスが担われている仕事を今度は私が担っていく。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。不思議な言葉です。人間を取る。これは神の言葉の宣教の技でした。ペトロにはそのことの意味はよくわからなかったですよ。それでも主イエスのお言葉に従って一番弟子になりました。主イエスは言われました。神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。この助けて弟子の一人としてペトロを選ばれました。ここまで来てふっと私たちは聖書から顔をそらしがちです。これは一番弟子ペトロの物語だったなと。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。これはペトロに向けられた言葉であって、私自身に向けられた言葉ではない。でも今日はここでもう一度聖書の言葉に向き合っていただきたいんです。主イエスは言われました。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。主イエスの繰り返された言葉です。恐れることはない。やっぱり確かにこれは私たちに向けられた言葉なんです。ルカ福音書は繰り返します。恐れることはない、ザカリア。マリア、恐れることはない。シモン・ペトロ、恐れることはない。主イエスは人間一人一人を見つけ出して、そして言われます。恐れることはない。英訳宣教協会の藤原敦義先生が1年間学びのために今この教会からは離れていますけれども、その最後の説教で8月末に語ったところで、悔い改めながら神の御国に向かって歩むという説教をなさっていました。力強い説教だったと思います。 悔い改めにふさわしい実を結ぶことが大事だというふうに先生がおっしゃっていました。そしてこういうふうに祈っていました。私の不在によって教会が成長するように、このように祈っていました。皆様も1年間主任牧師がいないということはちょっと不安に思われたと思います。飯田先生にも執事の皆さんにもプレッシャーがかかっていたかと思います。私は20年前ここから車で15分ほどの日本キリスト教団の大田教会というところで教会生活を送っていました。この大田教会の主任牧師の平野克樹牧師、今も牧師をしていますけれども、1年間アメリカのデューク大学に留学するために離れることになりました。1年間不在の間、代務をしていた牧師が塩谷直也先生でした。こちらの契約宣教協会にもいらしてくださった青山学院大学の先生です。当時は私のいた大田教会の隣の梅ヶ丘教会の牧師で、そして近隣であったことで代務をしてくださいました。そして塩谷直也先生をはじめとして、毎週のようにいろんな説教者牧師が与えられました。1週目は塩谷直也先生の説教、そして2週目は加藤恒明先生という、これまたいろんな教派を超えて名前が知られている有名な先生なんですけれども、加藤恒明先生が来られて説教をされました。そして3週目は前任の牧師の先生がお話をなさって、このようにこういろいろとこういろんな先生が説教を奉仕をなさってくださいました。その中で私も御言葉を聞くことを研ぎ澄まされていくような感覚がありました。で、蓋を開けたところ1年経って大田教会の教勢はぐっと伸びたんです。牧師がいないことがぐっと教会の教勢を伸ばした、喜んで平野先生が帰ってきました。もちろん数だけではないですけれども、牧師の言葉をいろんな説教者の言葉で通して、神の御言葉を聞いたことで研ぎ澄まされるものがあったのかと思います。そしてもう一つ、これは私自身の経験ですけれども、私はその大田教会というところに通って、そこは下北沢のすぐそばなんですけれども、私は住んでいたのが東京の町田という、東京のかなり外れの神奈川県の方だったんですけれども、そこから子どもの頃から親に連れられて1時間半ぐらいで大田教会まで通うという信仰生活を送っていました。皆様の中にも必ずしも渋谷区に住んでいるわけではないと思います。いろんなとこからこう今日も集められていると思いますけれども、電車に乗って教会に通っている、そういう方も多いと思います。その中で午前中にこのように主日礼拝を守って、そして神様の御言葉を聞いて、そして午後は井の頭線に乗って渋谷の駅の街中に出たんです。そして渋谷で私はいろんな体験をしました。それはもちろん聖書の言葉とは全然関係のない世の中のことですけども、例えばここは隣にヒカリエという大きな今立派なビルが建っていますけども、元は渋谷東急文化会館、渋谷パンテオンという大きな映画館がありまして、そこでいっぱいいろんな映画を見ました。プラネタリウムもあったんです。そして街中にはレコードショップがあって、レコードや CD をいっぱいこう買い漁ったり、本を読んだり、美術館に行ったり、そのようにして午前中の神様の御言葉を味わった身で、午後は世の中のいろんなことを吸収していきました。 もちろんせっかくこう神様の言葉で清らかな気持ちになって過ごしたのに、街中に出てなんか毒っぽくなるっていうことを恐れることもあるかもしれませんけれども、渋谷というのもこの谷になっているところ、そこでいろんな人がいっぱい集まっているところで、いろんな人間の言葉たちが集まっているところに出ていく、そういう中で神の言葉に生かされるっていうのはどういうことかなっていうことを自分なりに考えさせられることがありました。なので契約宣教協会がこの渋谷の地に立っているというのは本当に素晴らしいことだと思います。今日のお話で言うならば深みにあるわけです。山の方ではないんです。世俗の中に入っていって街中に私たちの御言葉を運んでいくことができるわけです。必ずしも口にして伝道するわけではないかもしれないですけども、世の中の言葉に必ずぶつかる時があります。この中で自分はどのようにって神の言葉に生かされていくのだろう、そういうことを考えながら過ごしていくということができます。聖書の中でも山と谷っていうのは結構象徴的な言葉でして、山ではいろいろ神様の言葉を聞くことができる、でも谷ではなかなか難しいということが、イエス様が来られたことでこのもう死の影の谷を歩むような時でも御言葉が届くようになっている、そういうことを味わうことができるのがこの契約宣教協会の渋谷の地で礼拝を守っていることの素晴らしさだと思います。深いところに私たちは使わされているんです。思い返せば今日の聖書の箇所の5章では、冒頭では主イエスがゲネサレト湖畔に立っておられるところから始まっています。ここに神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきています。みんな神の言葉を求めているんです。そこで主イエスはペトロ、ヤコブ、ヨハネをはじめ12人の弟子を召して宣教の旅へと連れ出しました。主イエスは神様から見て見失われていたような一人一人を群衆の中から見つけ出して、そして御言葉に生きるように使わしています。そのようにして暗い夜が明けていくように、喜びの光景が広がっていく、このように主イエスの喜びが染み渡るようにして広がっていくんです。いいでしょうか。主イエスにとらわれて使わされることは喜びなんです。牧師や伝道師たち、宣教の道を選んだ者たちだけが特別なものなのではありません。何か信仰が優れている者だけが使わされるのではありません。一大決心を人間がするのでもありません。主イエスによって見出されて使わされる、それが喜びなんです。今群衆の中にまみれて生きるようなクリスタの中からあなたを、今夜も徒労の夜を過ごそうとしているあなたを、マスクをして小さく息をするようなあなたを、主イエスは見つけ出す。そして今度はあなたが同じように見失われている人間を救い出すようにと使わすんです。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。それこそが主イエスの願ったことでした。おびただしい魚が網にかかったように、目に見えない深みにはまだまだたくさんのおびただしい人々がいる。あなたを待っている。この物語の続きをあなたは生きなさい。もう群衆の中に姿を消さないように、主イエスはあなたを派遣するんです。この契約宣教協会の礼拝から、あなたを使わず、渋谷の街中へ、東京の街中へ、荒れ狂う世の中へ、あなたの罪は許された。そして、今度は他人を救うようにと、交わします。主イエスに従って全く新しい生き方に入ったペトロは、一番弟子としてその日から考えもしなかった生活になりました。驚くばかりの生涯を歩みました。後に主の教会が立ち上がって、ペトロは教会のリーダーになりました。生まれたばかりの教会に集う人々から何度も尋ねられたことでしょう。ペトロ先生、ペトロ先生、 主イエスと出会った日のことを教えてください。そしてペトロは教会で何度も繰り返し愛するイエスとの出会いを語ったでしょう。もちろん目の前から逃げてしまった主イエスの十字架の上での死については苦しみながら語ったと思います。大声を上げて泣いたあの夜のことを語ったと思います。そして3日の後に起こった復活の日の出来事のことを、でも自分は逃げてみようとしなかったということも、あの主イエスのご受難と復活も、それでも初めて出会った日のことは忘れることはなかった。実際にこの目で主イエスを見たからです。そうそう、イエス様はね、あの日何の断りもなしに私の船に乗り込んできたんだ。そして疲れ果てている私のことなど気にもせずに、沖に漕ぎ出そう、漁をしようって言うんだ。そのお言葉に従って網を下ろしたら、見たこともないたくさんの魚が取れてね、本当に腰を抜かしたよ。そしてイエス様はこうおっしゃったんだ。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そこまで話してペトロ先生はあの日の光景を思い起こして笑ったかもしれません。なんだって、人間を取る漁師だって、全く実にイエス様らしいお言葉だ。果たして人間を取る漁師ってどういう意味だろうか。私はその意味を聞き返さなかった。ただ全てを捨ててイエス様のお言葉に従ったまでだ。それでもペトロ先生には分かっていたことが一つありました。それで十分だったのだ。自分は主イエスと出会って、今から後の時代を生きている。主イエスが来られて私の徒労の夜は明けたんだということ。お言葉に従ってこれからずっと味わうことのできる喜びの昼があるんだ。私は愛する主イエスに出会えた。そうして今からのうちに続く人々がいる。今の私にはわかる。今からのち、おびただしい数の主イエスの復活を明かしている証人の群れがずっと連なっている。あの日群衆に押し寄せ、湖畔に押し寄せていた群衆を、主イエスは今日もまた一人とつなどってくださっている。私たちは今からのち、主イエスの時代を生きているんだということをお祈りをいたしましょう。天の父よ、あなたの皆が崇められますように。思いがけない出来事によってあなたが捕らえてくださったシモン・ペトロから数えて、どれほどのおびただしい数のものがあなたに数え上げられてキリスト者とされたことでしょう。いつまでも私たちはあなたのお言葉に捉えてくださいますように。私たちは今あなたによって使わされるものとなります。この地で暗闇の中で夜を過ごしている一人一人にあなたのお言葉を携えて出ていくものとなりますように。主を待つ喜びが世に広まっていきますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。